瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市文化振興財団の主催で現在開催中の企画展、時代をつなぐ湾の世界と歴史講演会のご紹介です。どのような内容なのか、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
企画展と歴史講演会の2つのイベント開催ということですが、はい、どのような内容なのか教えてください。
はい、企画展というのはですね、埋蔵文化財センターが企画して毎年1回行われている展示なんですね。で、瀬戸はご存知の通り焼き物の町ということなんですが、焼き物が焼かれるのが今から1100年ぐらい前というふうに言われています。で、その焼き物の歴史についてですね、これまで研究されている成果ですとを皆様に見ていただこうというものになります。はい、それからこの企画展にはですね、毎年テーマが設けられています。で、そのテーマに即してですね、歴史講演会を開催するということですので、その企画展のテーマに沿ったお話ができる先生をお迎えしているというものになります。
今回の企画展のタイトルが時代をつなぐ湾の世界ということ、テーマはお湾ということになるんですか。はい、
そうです、湾に特化した、展示をしています。で、焼き物の湾というものがですね、本格的に作られるようになるのがですね、今から1300年ぐらいというふうに言われています。はい、今の奈良時代になるんですけど、それが、今現在でも湾というのは使われています。はい、で、いつも私たちの食卓にですね、あるという、そういう身近な存在だったんですね。でも1300年前に作られたお茶碗、お椀と、それから今皆様が使われているお椀、全然形も見た目も、それから作り方も違っているんですね。そういうものがどういうふうにして、移り変わっていくのかということをご存じない方も多いと思いますので、それを時代順に並べて、見ていただこうというものになっています。はい、でですね、ちょっと一つ質問をしたいと思うんですけど、僕たち普段食卓にあるお椀のことをお茶碗と呼んでます。はい、ご飯を食べるお茶碗なのに、お椀なのに、なぜお茶の椀というのでしょう。
ご飯を食べるのにお茶の椀と言いますよね。確かに、はい、同じ形ってこと、抹茶茶碗も似てるなと思う。昔はだから抹茶とかそういうのを、はい、で使ってて、それがご飯の茶碗になった。はい、わかりません。
ですね、お茶が、はい、お茶の葉っぱですね、日本に伝わってきたのが奈良時代から平安時代というふうに言われてます。はい、でその時にお茶を飲むための器として椀が入ってきたというふうに言われてるんですね。つまり椀というのはもともと茶碗なんですね。
椀イコール茶碗
という、そういう目的で作られているのが、椀ということなんですが、江戸時代の半ばぐらいにですね、煎茶、今のお茶に近い煎茶というお茶が流行します。で、そのために器もですね、それに合わせて湯飲みというちょっと小型のものに変わっていくんですね。そうすると椀の役割がそこで終わってしまうと、お茶碗としての役割が終わってしまう。で、さてどうしようかっていうので、それをご飯用のお茶碗に、ご飯用の碗に、したというふうになったんだろうというふうに思ってます。ですから、その碗というのは全然目的を変えてしまったということになるんですね。
もう自然に使ってますのでね、改めて聞かれると、はあ、そうかっていう感じになりますね。
ずっと疑問に思って、今回展示の段階でちょっと考えてみたんですけど。
じゃあこの茶碗という言葉だけが残ったということにな
るんですね。ということですよね。で、これ茶碗の歴史というのはですね、とても長いんですけど、その中でも代表的なものが天目茶碗、聞いたことがある方も多いと思います。で、これもともと中国のお茶碗なんですね。はい、で、碗というのは基本的には中国のものを移して、いるというのが基本的な流れなんですけども、この天目茶碗についても、中国の茶碗を移しているということになっています。はい、で、天目茶碗が中国でいつ頃から作られているのかというのは実際よくわからないんですけども、鎌倉時代にはすでにあったようなんですね。
天目茶碗ってよく言葉として聞きますけども、この天目っていうのはどういう意味なんですか。
天目というのは、中国の浙江省というところにある山の名前なんですね。 その天目山という山があるんですが、その山のふもとにですね、あの禅寺、お寺があって、でそこに修行をしていた日本の留学僧の人たちがそのお寺で使用していた抹茶用の茶碗、これを日本に持ち帰りました。で、とても独特な形をしていてですね、あの、重宝されたということもあってですね、山の名前を取って天目と呼ぼうになったというふうに言われています。で、中国の天目茶碗、まあ、中国から来るものって基本的には高級品というふうに扱われているものですから、あの相当な財力がなければ手に入らないというふうに言われています。で、ただ鎌倉時代後期になりますとですね、あのそういうものが手に入らなかった人たちが瀬戸にこれを似たようなものを作ってくれという、そういう依頼が来ただろうということで、このそれを模倣した、瀬戸天目というのが作られるようになってですね、瀬戸の焼き物の代表的なもの、器になっていくということになっています。でこの天目茶碗ですね、実はですね、あの再現しようと試みられている方がおられます。多分多くおられると思うんですけども、瀬戸には、長江宗吉さんという陶芸家の方がおられて、大変有名な方なんですが、
そうですよね、はい、あの国宝はね3つあって、はい、でその、天目茶碗に一番再現近いのが長江宗吉さんという話も聞きますもんね。
そうですね、あの曜変天目という、はい、中国の
曜変天目ね、
で、うんうん、日本に、伝わっているものは全て、国宝になっているという、うん、そういうものを、再現するということをしておられるんですけれども、はい、あのほぼ完成 されているということをお聞きしておりますので、あのとても素晴らしい方というふうに、思います。でこれ歴史講演会を今回は
お願い、今回の歴史講演会はその長江宗吉さんになるということなんですね、
はい、お伺いしました。
これ面白そうですね。
面白そうですね。
お話もすごく面白いんですよね。
あのとっても気さくな方でですね、あの面白いお話が聞けたろうと思いますが、はい、タイトルがですね、瀬戸天目について、あの曜変天目ではなく瀬戸天目についてなんですね。で長江さんは今あと鎌倉時代から室町時代にかけての瀬戸の天目茶碗を再現する取り組みをなさっているということなんですね、
はい、うん、はい。で、じゃあその天目茶碗の再現をってことで秘話とかね、とっておきの話とかも聞けそうですかね。
そうですね、あのどういうふうに完成品は我々は見てますけども、それがどのようなあの過程を経て、ここまで、持ってこられたのかっていうのは分からない部分も多いと思いますが、そういうところをちょっとお聞きしたいなというふうに思ってます。それからあの曜変天目、先ほども申しましたように、この曜変天目の作り方なんかもできればお聞きしたいなというふうに思います。
いいですね。この歴史講演会っていつなんですか。
ですね、今週週の土曜日、はい、12月2日になります、うん、で会場がですね、実はあの瀬戸ではなくてですね、長久手市文化の家という施設がありますが、はい、そこの光ホールになります、うん、で時間は、午後1時半から、午後3時までの1時間半になります、
はい、
で入場無料で、事前の申し込みもいりませんので、はい、お気軽にお越しいただければというふうに思っています、
は
い、
それから企画展もやってますけど、これはどこでやってるんですか。
できれば同じ場所でやっていた方がいいんですけども、うん、実は別の場所になってましてですね、はい、長久手市にあの古戦場公園というのがありますが、うん、その公園の中に長久手市郷土資料室という施設があります、うん、そこの2階の企画展示室で、これはもうすでに始まっている展示になります、はい。で12月10日まで日曜日まで、行ってますので、もう一つイベントがあってですね、うん、あの歴史講演会と同じ12月2日になるんですが、午前10時から展示説明会を開催しています、うん、私が説明をいたします。
そうですか、
はい、
はいはい。じゃあぜひね、12月2日土曜日は長江宗吉さんの講演会を聞きに行き、そして企画展の、この、時代をつなぐ湾の世界は、長久手市の郷土資料室なので、これを見て、また見て講演会っていうのもいいですよね。
そうですね、あの湾ばかりですが、ぜひ身近のものですので、うん、どのような歴史が、はい、刻まれてきたのかを見ていただければと思います。
はい、楽しみにしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸市文化振興財団主催で現在開催中の企画展、時代をつなぐ湾の世界と歴史講演会につきまして、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺いました。